ですね、今日はテキストでいくと LAN の形態10というところと 11DHCP というところです。でまずそれについての解説を読みましょう。場所は159ページです。159ページに概要が書いてあります。でまず LAN の形態10ですね。現在の LAN はイーサーネットと呼ばれる規格の 10BASE-T または100BASE-TX が広く利用されています。イーサーネットには 10BASE-T 以外にも 10BASE-2 や 10BASE-5 などがあり、またイーサーネット以外にもトークンリングなどの規格もあります。検定ではイーサーネットの 10BASE-T や 100BASE-TX を中心に取材されますが、それ以外の LAN についても知識としては理解しておきましょうということです。それと 11DHCP、DHCP の仕組み、DHCP を利用する際の利点、DHCP に関わる用語を理解しましょうと。TCP/IP プロトコルを利用して LAN を構築するには TCP/IP なんで、利用するパソコンに IP アドレスを割り当てられている必要がありますと。で小規模の LAN であれば個別に IP アドレスを割り当てることが負担になりませんが、大規模な LAN になると IP アドレス、これを管理するだけでも大変な負担が管理者にかかります。例えば大学のようなところでパソコンがいっぱいあるときに1台1台にぶつからないように IP アドレスを振るというのはとても大変な作業ですので、それをしないようにするためにコンピューターにさせてしまうということです。でそうした問題を解決するためにクライアントが、普通に使う皆さんのパソコンが LAN に接続する際に動的な IP アドレスの割り当てを行う仕組みが DHCP です。つまり繋いだ時に、DHCP サーバーという IP アドレスを管理しているサーバーから IP アドレスをもらうという、そういうことです。 IP アドレスが割り当てられていないパソコンから IP アドレスを管理する DHCP サーバーへのアクセス方法、要は最初は IP アドレス割り当てられていないのでどうやってくださいって言いに行くかとかね、それから DHCP サーバーから IP アドレスがないパソコンへの IP アドレスの通知方法などの仕組みを理解することが大切ですということです。じゃあまず LAN の形態、こっちは簡単だと思いますのでさーっと流しましょう。ページでいくと176、177です。で176ページに LAN の形態というのがありますね。接続形態で、ここに用語解説のところにトポロジーとしてバス型、リング型、スター型というのがあります。じゃあ本文読んでいきますと、パソコンとパソコンが有線または無線で接続されている状態をコンピューターネットワークといい、フロア内や建物内などに限られた範囲で接続されているものを LAN、 ローカルエリアネットワークと言います。もうちょっと広い範囲になると広域ネットワークっていうことで WAN、 ワイドエリアネットワークなんて言葉もあります。でパソコンとパソコンとの物理的な接続、実際にどうやって線でつなぐか、あるいは無線でつなぐかっていうのはトポロジーと呼ばれます。で現在普及しているトポロジーはスター型ですということで、この用語解説の絵でいけば一番下のスター型になります。なんでスターかっていうと、この真ん中のハブにあたる集積装置っていうところを中心にしてパソコンが星のように散らばってるからですね。でそれに対してリング型っていうのはパソコンが輪になってる、バス型っていうのはバスと呼ばれる線があって、そのバスと呼ばれる線にパソコンがぶら下がってる形です。で今は 10BASE-T あるいは 100BASE-TX という、ケーブルを使ってスター型にハブを使ってね、つないでいくのが一般的になってきています。じゃあね、次に LAN に利用するハードウェアなどですけれども、LAN には有線を利用する場合と無線を利用する場合があります。で、有線を利用する場合には、の LAN の構築にはパソコン同士を接続する、まずケーブルが必要ですね、LAN ケーブル。それからケーブルをパソコン本体に接続するためのポート、LAN カードですね、が必要です。それから、有線を利用した LAN を構築する、一個ハブのことが書いてないけども。で、下に表があります。装置名として LAN ケーブル、LAN カード、あるいは LAN ボードね。それから集積装置というものがあります。 LAN ケーブルっていうのはまあ普通のケーブルです。で、まあ特別いくつかの仕様があるので後で見ていきましょうと。それから LAN ボード、あるいは LAN カードっていうのは、パソコン本体に LAN のケーブルをつなぐためのその入り口の部分がボードになっていたりカードになっていたりします。まあ、最近のパソコンは初めから組み込まれているのでボードやカードの形をしてなくてパソコン本体に差し込み口があるのであんまりイメージ湧かないと思いますが、一応パソコンとは別物の機器だと思った方がいいでしょう。それと集積装置っていうのは、ここにはね、スター型 LAN を構築する場合に必要なもの、パソコンに接続した LAN ケーブルを集積装置に接続することでパソコン間のデータのやり取りを可能にしますと書いて、その横のスター型のところに集積装置の絵が書いてありますが、要はハブです。ハブ、この間お話しした、レベルが低いところで行くと普通のハブね、それからちょっとレベルが高くなるとスイッチングハブって言って、単なるリピーターではなくって、Mac アドレスも認識するハブ、だからもっとレベルが上がるとルーターという形になりますけど、まあそういうハブ系のものです。じゃあ右側の177ページに行って、ここに写真が出てますが、RJ11 っていうのは、普通の電話のコネクタですね。6局4芯。まあ挿すところが6箇所あるんだけど、そのうち4つの芯、4つの線が入ってるということです。で、これは電話のやつ。でそれをもうちょっと大きくしたのが RJ45 って言って、これが8極8芯あるいは8極4芯の場合もありますが、8極8芯ってことは8箇所刺すところがあって、その線も8本中通ってるよっていう意味ですけれども、実際は8本使わないですね。4芯で大丈夫なんですよ。送信側の送受信側の 両側でね、線の左側の送受信用2つと右側の送受信用2つで2と2で4個あればまあつながるんですけれども、まあ8局8芯っていうのもありますということです。ということです。まあそういうことがここに書いてあります。モジュラージャックの RJ11 とそれから LAN のモジュラージャックは RJ45 と言います。まあこの言葉を覚えておいてください。それからね、用語解説のところのツイストペアケーブルって書いてありますけども、それはね、ちょっと読んでみると、電線を2本ずつ寄り合わせて、ペアにしたケーブルのことを寄り対線と言います。寄り対線。で、そのことをツイストペアケーブルと言います。で、そういう寄り対線を、2組やると4芯になりますね。それから4組やると8芯になります。要は、1つのツイストペアで2芯になってるからね。それが2個だと4芯、4個だと8芯になりますが、そういう寄り対線を1つにまとめて、イーサネットや電話などの配線に使用すると。で、なぜ寄るかっていうと、単純に平行な線にするよりもノイズに強くなるからだということです。もっと強いのはね、同軸ケーブルっていうのがありますが、同軸ケーブルよりも、安いし、それから扱いやすいので、まあ、こちら、最近はよく使われますということです。で、そのツイストペアケーブルのことを UTP なんていうことがあります。これはアンシールドツイスティッドペア。要はシールドのない、ツイストペアってことで、こっちの方をよく使います。UTP というのね。STP っていうのはあんまり使うことがないです。ここにも書いてあるようにね、あんまり使うことがない。UTP っていうのをよく使います。ツイストペアケーブルの中で実際は UTP、シールドされてないツイストペアケーブルをよく使いますということです。それからアクセス制御ですけれども、これはパソコンとパソコンを物理的に接続しただけではデータのやり取りが行えないので、データのやり取りを行うためには、まあ、定められたルールに従ってデータ伝承が必要だと。で、現在はイーサネットの 10BASE-T や 100BASE の TX を使うよって言って、それをまとめたのがこれです。で、10ベースなんとかっていうのも、10っていうのは、伝送速度が 10Mbps だよっていう意味ですね。で、100ベースって言ったのは 100Mbps だよっていうことです。で、ほとんどがイーサーネットですが、トークンリングっていうのがあって、これはリング型ってやつです。トークンリングっていうのはリング型の中で、なんで輪になってるかっていうとですね、まあ、そのうち出てくるかもしれませんが、 イーサーネットの場合にはこれみんなつながっちゃってるんで、前回だか前々回にお話ししたように CSMACD って言ってデータを送ったり受けたりするときに、まずデータがあるかどうかを調べると、耳を澄まして調べて、データがなかったらばデータを送ると、送った後でそのデータが他の人が送ったデータとぶつかったかなっていうのを調べたりして、そういうようなのを繰り返しながらデータを送受信するって言ったんですけども、トークンリングっていうのはまたそれとは別で、この輪の中をですね、トークンっていうのがぐるぐる回ってます。で、誰が送信したり受信したりしていいか、まあ、送信していいかっていうと、そのトークンを掴んだ人が、トークン持ったら、そのトークン持った人が送信をしていいっていう、そういう作りになってます。したがって自分側のところにトークンが来るまで待ってなきゃいけない。その代わりトークンが来たらば、それを掴んだらば、送信をしてよいというような形になってるんで、全然ちょっと制御が違うんですけどもね、まあそのために輪になってるってことです。それから、次のね、 OSI の基本標準モデルっていうのは、まあこれは少し前にも出てきましたけども、OSI というプロトコルをこう重ねたような絵があって、一番下からっていうのが普通、上に書いたのがちょっと気持ち悪いんだけど、一番上が第一階層で、物理層、いわゆる直接電線張る部分ね。で、第二層がデータリンク層で、その通信路のエラー制御なのが少し入るとてな感じで、こう7つ層があるんですね。ところがTCP/IP の場合にはこんな7つやってたら大変なんで、このいくつかをまとめて4層ぐらいにしてるということで、前ちょっとお話があったと思います。まあ、これはそういうものがあるよと覚えておいてください。ちなみに OSI のこの7層ができたのは多分1980年代の、前半ぐらいじゃないかなと思います。じゃあね、こんなことを元にして、174、175の例題をやってみたいんですが、この例題はただ単にまず最初の例題1は言葉を入れるだけなんですが、丸1から丸5までですね、入れるんですが、文章を読んでいくと、多分どれか入るな、でもこれとの関連でいくとこれが入らざるを得ないというふうになってるみたいですが、まあどうですか、やってみて。例題1は、大丈夫ですね、きっとこれはね。はい、じゃあ例題2です。これさっき似たような表がありましたんで入っちゃうと思うんだけど、まあ一応確認です。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。まあ、これも標語あるんで、これ見てやってしまえばできてしまうような感じですけど、まあいいでしょう。